自分の可能性に気づく30の方法。その1、苦労や努力を楽しめることがあなたの才能。あなたの武器は何でしょうか。それは時間をかけて身につけたことです。誰でも一つのことを時間をかけて集中して打ち込めば上達するようになります。かけた時間の長さに比例して能力も伸びるため、強力な武器になります。さて、本題はここからです。大切なのはなぜ時間をかけることができたのかという点です。時間をかけるというのは簡単なようで意外に難しいことです。苦労や努力をかけたら途中で嫌になりますでしょう。義務や命令のように続けることはできますが、いつかは現場に対して最終的にやれるはずです。ではなぜ時間をかけることができたか。そこにあなたの才能が隠れているからです。苦労と思わず楽しめる。努力と思わず面白がる。もともとあなたの個性がそれと一致していたため、あらゆることを楽しみます。苦労や努力を感じないで打ち込めることを探しましょう。むしろ苦労や努力を楽しめることを探しましょう。今はまだ小さな能力かもしれませんが、最初はそれでいいのです。コツコツ続けていけば時間がかかりますが、着実に強くなっていきます。もし苦労や努力を感じないと思うなら、おそらくその分野には才能がないでしょう。苦労や努力を楽しめることがあなたの才能です。コツコツ磨いていけばあなたの本当に武器になります。苦労や努力を楽しめることを探す。自分の可能性に気づく30の方法。その2、人生ほど楽しいゲームはない。ゲームに夢中になっている人がいます。ゲームを楽しむ理由は何でしょうか。気持ち気分転換ストレス発散くらいならいいでしょう。しかし、ゲームをする理由は現実可能性を考え直しましょう。ゲームで一生懸命になるくらいなら、今一度現実という世界で一生懸命になってほしいのです。本当の条件お金、医療、仕事、友人、夢など自分次第です。ならば、このように言いたいこともあるでしょう。だからこそ、人生というゲームの方が良い何が大切かです。やりがいがあります。良いことの再現を追求できます。努力した分、きちんと自分に対応する世界です。楽しみなら、現の世界より現実の世界です。仮想の世界に感動より現実の空間に感動しましょう。仮想の世界で得られるより現実の仕事で得られましょう。仮想の世界でお金を稼ぐのではなく、現実の世界でお金を稼ぐのがいいのです。人生ほどやりがいがあり、面白いゲームはないのです。人生というゲームを楽しむ。自分の可能性に気づく30の方法。その3、泣き虫は弱い人ではない。心が優しい人なら、知り合いに些細なことでワンワンと呼び出す人はいませんか。悲しい映画を少し見ただけで、泣き虫を涙を流します。友人からの視線話を聞いているだけで、自分のことをやりがいのように泣き虫は泣き虫は弱々しいイメージがありますが、心の人より感じ性が高く優しい心を持っているから些細なことでもよくなります。涙をよく流す人でよかった。涙を全く流さない人よりよく流す人の方が人間に役立てます。もし自分が泣き虫だと思うなら自分の良さに気づく感じです。よく泣く人は正直でよく感動し人生を楽しんでいます。もし泣きやすい友人ならばぜひ大切にしましょう。きっといい友情が続けるに違いありません。泣き虫になる。自分の可能性に気づく30の方法。その4、小さなことにこだわる性格は何度ではなく生きやすい。小さなことにこだわることは素晴らしい能力です。人生の様々な局面をより細かく気づける能力だからです。小さな一つのことからたくさんの気づきがあります。人生をより深く捉える潜在的な能力です。つまり潜在的に心の人より人生を生じない楽しむ可能性を秘めています。私も小さなことにこだわってしまう性格です。普通は誰もが気に留めないことを気にしてしまう性格です。みなくしゅんは沈黙してしまうことのと言われたときその沈黙はどういう意味なのかと思ってしまいます。何か意味があるのではないか、本当は別のことをしているのではないかと考えます。些細なことを深く解釈してしまう性格です。この性格でよかったと思っています。恨んだこともありましたが、癒すことにしました。癒すことに向けたら、これだけたくさんの文章を書くことができています。文章を書くことで気持ちが楽になりましたという言葉をいただくこともあります。考えすぎて疲れることもありますが、気づいておかれるようになることもたくさんあります。小さなことにこだわることを癒すことは自分次第です。癒すことに向けて活用したいですね。小さなことにこだわる自分の喜び。自分の可能性に気づく30の方法。その、常識が笑っていないことは大切な要素の一つ。常識が笑っていないね。そう言われると落ち込みます。当たり前のことを自分だけ笑っていないような印象があります。ならばずに咲いたような気持ちになります。しかし、落ち込む必要はありません。常識が笑っていないのは素晴らしいことの一つです。いつまでも子供の心を持ち続けている状態です。常識とは誰もが共通して持っているはずの知識や分別のことです。確かに社会の知識や分別のあるのは大切なことです。常識があるわけで社会をスムーズに生きていきます。しかし、程度によります。常識を学びすぎると、常識を忘れてしまうという副作用があります。常識が頭に入ることを常識が失われ、決まりきった考えや行動をしなくなります。ルールの通りによく正した場合は、ルールの通りにした動きがいつならさまります。常識と言わずにとらわれ、行動や考え方が停止的になって、活動力や想像力が乏しくなってしまうのです。大人になっても子供の心が乗っているのは素晴らしいことです。単純なことに感動できます。物事を素直に楽しんだり喜んだりできます。子育ての時は子供の気持ちを理解できるようになるでしょう。常識が笑っていないことも大切な魅力の一つなのです。常識が笑っていないと言われたら喜ぶ。自分の可能性に気づく30の方法。その6、あなたにならないのは能力ではなく行動。あなたにならないのは能力ではありません。行動です。結果は能力があって能性のようなものです。どんなに能力があっても行動がなければ見られません。行動があってこそ能力が見られ、能力が見られたら結果が残せます。まず必要なのは行動することです。とにかく行動しましょう。ちょっとやってみようという感じで十分です。感じ気持ちで様々なことを挑戦していくうちにできることが増えます。失敗してももう一度やってみようです。すぐ再挑戦をすれば落ち込む暇もありません。落ち込む暇なければ再挑戦もしやすくなります。立ち直りが早くなります。立ち直りに精神力が不要です。能力は行動しながら少しずつ身につきます。いつの間にかできることが増えて大きな能力が身についています。自分には能力がないと嘆きながら行動しましょう。行動があってこそ能力も見られるのです。能力より行動力を行える。自分の可能性に気づく30の方法。そのなら、なぜお守りの効果は人によって違いがあるのか。神社ではお守りの効果となります。金銭や障害感情の種類は様々です。お守りの力を信じなさい。お守りの効果は人によって違いがあります。とても効果があったという人もいれば全く効果がなかったという人もいます。ならば逆に悪かったという人さえいるようです。天と地との差がありますね。なぜこれほど違いがあるのでしょうか。人によって信じる力が違うからです。いかに信じるかです。本当に強くなったと疑っているとお守りの効果はありません。お守りの力を信じていなければ実生活に特別な変化はありません。むしろ疑うことでないような力が働き、かえって生活が悪化することがあります。お守りの持ち方もいけません。持ち方の状態が疑っても信じていません。いつも変わらない生活で終わりです。お守りは必ずきゅっと信じるから力が働きます。心の支えになるからです。心の支えになることでやる気や勇気ができます。私は今お守りを持っている。きっとうまくいくはず。よし、やってみよう。そう信じて一歩踏み出します。いつもより活動的になります。その結果、実生活の向上者に改善されたりしてより良い結果を出すのです。お守りを持つだけではいけません。お守りを持ち、お守りの力を信じて行動するからこそ効果があるのです。お守りを信じて行動する。自分の可能性に気づく30の方法。その8、根本的に無理である手前を感じたことは方向転換という神様からのアドバイス。できないことがあっても基本的には再挑戦です。諦めたら最後です。できないことはいえ何度も挑戦すればいつかできるようになるのです。人生では諦めずに再挑戦を繰り返すことが大切です。しかし人生ではないに声が当てはまらないこともあります。根本的に無理である手前を感じるときです。勝てる気がしない。うまくいく気がない。あまりにも大きな力の差を感じる。成功の目が立たない。一つの目安として一生です。一生かかったとしてもうまくいかないならこう考えましょう。方向転換という神様からのアドバイスです。絶対に無理なことは想像に諦めるのも OK です。無理なことはその事実を認めてうまく方向へ転換すればいいのです。能力がないことを認めるのも一つの能力です。時間も現実も待ってくれません。根本的に無理という答えを感じることはむしろ素晴らしいことです。無駄を変えれば喜ぶべきことです。無駄な時間やお金などを節約できるからです。得意な人に道を譲り、あなたは自分ならできる道に方向転換しましょう。人生を効率よく進むことができるようになります。根本的に無理な答えを感じたことは方向転換する。自分の可能性に気づく30の方法。その9、自分は自己な人間が気づくことはでも大きな可能性がある。人生では自分の噂を痛感する場合があります。大きな仕事に挑んでも一人の限界を感じて実現できなかった。やりたいことがあっても限界があって諦めたくなかった。やる気を出して本気でいろんなものを自分の限界を感じて途中で失敗に終わる経験です。そんな説を味わったときとこんなことを思います。自分は自己な人間だと、ひいきな自分に気づいてしまう。すぐ弱い自分が恥ずかしく消えてしまいたい気持ちになる。自分処理できることは案外限られています。どんなにやる気があってもやりたいことはどうしようもないことがあります。体は一つしかありません。体力も技術もお金も自分処理には限界があります。限界を感じる経験があると改めて自分は自己な存在であると自覚します。弱い自分に気づかされると無力感や絶望感が押し寄せ、落ち込むかもしれません。自分という存在なんてこの世から必要ないのではないかとさえ考えてしまいがちです。 しかし自分はちっぽけな人間だと思ったときが大切です。自分はちっぽけな人間だと思ったらそうでもないのではなく次の言葉を続けてください。でも大きな可能性があると。ちっぽけな人間であっても大きな可能性があります。可能性の種類は無限です。可能性の大きさに上限もありません。例えばちっぽけな人間でもトレーニングを重ねればマラソンを完走することが可能です。毎日コツコツトレーニングを積み重ねて体力や持久力を鍛えていけば以前はできなかったことができるようになるでしょう。ちっぽけな人間でも複数の努力すれば大きな仕事でも実現できるようになります。組織から個人から複数と連携する仕組みをすれば勝利ができない大きな仕事でも実現できるようになります。ちっぽけな人間でも世の中を変える商品やサービスを生み出すことも可能です。筋肉の力は有限ですが、脳の力は無限です。想像力や発想力を自分たちが素晴らしいアイデアの思いに芸術的で創造性の高い仕事ができるでしょう。たった一人でもゆくゆくは世の中にインパクトを与えることも可能になります。物理的には小さな存在であっても決めている可能性は大きいのです。どれだけ可能性を大きくできるかはあなた次第です。努力次第では努力ほど大きく膨らませることも可能です。力は有限でも可能性は無限です。自分に秘められた可能性に気づくことです。あなたはちっぽけな人間であっても大きな可能性があります。自分はちっぽけな人間だと気づくことはでも大きな可能性があるためです。自分はちっぽけな人間だと思ってもでも大きな可能性があるということを続けてポジティブになる。自分の可能性に気づく30の方法。その10、世間が決めた意見に振り回されると自分を見失う。世間が決めた意見に振り回されていませんか。私たちは世間が決めた意見に振り回されていることがあります。しかも気づかないうちにです。無意識のうちに振り回されていることが存在しています。例えば男がした、女がしたです。男が女ならピンクというのは世間が決めたことです。男が強く女が優しくというのも世間が決めた常識です。男は仕事、女は子育ても世間が決めた常識です。言い方を変えれば変々と思います。本当に自分が好きで選んでいることなのか、周りが言われているから選んでいることなのか、わかりにくいです。その他、長男らしく、次男らしく、学生らしく、社会人らしく、子供らしく、大人らしくなど数を存在します。生まれてから当たり前のように聞かされるため、疑うことなく正しいと思いがちです。しかし、あくまで世間の意見であり、自分の意見ではありません。世間が決めた意見に振り回されると自分を見失います。世間の予想する考え方に優先のため、本当の自分が見なくなるのです。世間が決めた意見に振り回されて生きるのではありません。一番大切なのは自分らしく生きることです。世間の声も大切ですが、自分の声はもっと大切です。自分の気持ちに正直になることが大切です。耳を澄ましてきたのは世間の声より自分の心の声です。今一度世間の声に耳を澄まし、自分がどういうことが好きなのか聞いてみましょう。自分の心の声は小さいです。耳を澄まさないと聞こえません。人になると聞こえやすくなります。世間のばかりが聞こえることで今まで聞こえなかった自分の声が聞こえてきます。自分でも気づかなかった本当の自分が発見できます。大切な宝物です。世間が決めた意見に振り回されず、自分らしく生きる。自分の可能性に気づく30の方法。その11、そもそも本気は1日数時間しかできないもの。本気の理想は1日中です。1日中本気になればプロと現実の相手に進むことでしょう。しかし、あくまで理想であって現実的ではありません。そもそも本気になる時間は短いものです。スーパーマンもスパイダーマンも本気を出している時間は短いです。ウルトラマンも短い時間しか戦えません。どの企業を見ても本気を出している時間は短いです。本気になると体力の消費が激しくなるため、戦う時間も短くなってしまうのです。人間も同じです。一日中本気になるのは理想的ですが、現実的ではありません。一日中本気になる必要はありません。体力の限界があるため、一日この数時間でいいのです。一日5時間でも本気でもいいです。5時間が難しければ3時間でもいいでしょう。3時間が難しければ1時間でもいいです。短い時間ほどパワーが発揮しやすくなります。本気になる時間では目の前のことは一切忘れます。携帯電話のメールも結構やめます。音楽も聞かずテレビも見ません。目の前のことだけに全身と全力を集中しましょう。驚くべき成果を発揮できるのです。一日数時間で本気になる。自分の可能性に気づく30の方法。その12、失敗するのは怖くない。失敗を見られるのが怖いのだ。なぜ人は失敗を恐れるのでしょうか。つまずいて転んだ時を想像すれば分かります。つまずいて転ぶことが大切ですが、大したことではありません。すり傷が痛むかもしれませんが、絆創膏を貼っておけば何とかなります。本当は転んだ姿を見られるのが恥ずかしいのです。周りに人がたくさん見ること、情けない姿が強調され恥ずかしくなります。すり傷より何倍も痛いのです。失敗も同じです。私たちが恐れているのは失敗そのものではありません。実は失敗を見られるのが恥ずかしいのです。つまずいて転んだ姿を見られるのが恥ずかしいため失敗を恐れます。大勢の人から笑われて心が痛むのです。精神的苦痛は肉体的苦痛より長く深く痛みます。ではどうすればいいのでしょうか。度胸をつける修行だと思えばいいのです。恥ずかしさを我慢する修行です。度胸をつける修行だと思えば失敗を見られても恥ずかしさを受け入れられるようになります。恥ずかしいことを度胸が身につくのです。見られているのではありませんか。見られたら見られたらです。それもまた成長につながります。恥ずかしい姿を見られるのが怖くなった時、あなたはとても強くなります。失敗を見られた時は度胸を身につける修行だと考える。自分の可能性に気づく30の方法。その13、才能がないのではない。まだ見つかっていないだけ。私には才能がありません。いえ、才能がないのは勘違いです。すべての人に才能があります。もしかして才能のことを世界で一番学べる能力と勘違いしているのではないでしょうか。誤解しています。才能はそれほど大げさなことではありません。他の人より上手にできることが才能です。才能とは今は愛情です。例えば、人には愛情というものがありますね。この人とは愛情がないという人もいれば、この人とは自然と仲良くなるという人もいます。愛情がない人は、あっという間に人として仲良くなります。その愛情は将来でなく、物事もあるのです。いろいろなことに挑戦してみましょう。いろいろなことに挑戦するうちに、努力を通じて大きな部分になるはずです。この分野は苦手だということもあれば、この分野は得意だということもあるはずです。どんな人も相性のいい人がいるように、どんな人も相性がいい分野が必ず話す。ないと思うならまだ見つかっていないです。終了とはず、いろいろなことに挑戦して、相性のいい分野を探しましょう。できるだけ早く行動した方が早く見つかります。相性のいいことを見せれば、時間とお金、体力を集中します。無理に能力が伸びて、他の人より上手にできるようになります。それが才能なのです。必ず才能があると信じて、相性のいい分野を探す。自分の可能性に気づく30の方法、その14、年齢を聞くと若いとしか答えない人がいた。そういう彼は確かに若かった。以前、年齢を尋ねると面白い答え方をする人がいました。若いとしか答えてくれないのです。いつですかと聞いても見ての通り若いよ。若さ、答えています。若さがすごくいいです。たくさんの人を増やしていたので、おそらくそういう年齢だったのではないかと思います。見た目からすると10年くらいと思われますが、答えてくれません。何度聞いても答えてくれません。だんだん年齢を聞いている自分の方が恥ずかしくなってきました。年齢を聞いて何をどうしようというのでしょうか。私の中で圧倒的なものがありました。確かに年齢なんてどうでもいいねと気づいたのです。発想の若いのは心の若いです。そういう発想といい、大胆な発言といい、確かにバラバラしいです。年齢はただの数字です。自分が若いと思えばいつまでもバラバラしくなります。年齢を気にしただけで若いくいと思われるのもおかしい話です。若いよという答え方はこれからの新しい年齢の答え方です。年齢はいつですか。若いですよ。それでいいと思いませんか。年齢を伝えたら若いですと答える。自分の可能性に気づく30のこと、その15、チャンスをリスクと読み間違えていませんか。私たちはリスクのほとんどを大げさに考えすぎています。リスクを改めて考えると、些細なことを大げさに考えていると気づきます。たとえ失敗してもやり直しができるならリスクではありません。リスクという言い方が人やりをして必要以上に恐れている状態です。よくよく考えると、リスクのほとんどは些細なことです。しかし、ならば些細なことがチャンスということもあります。もし、リスクされたらどうしようと思いますが、転職のチャンスとも考えられます。振られたらどうしようと思いますが、もっといいポイントを探すチャンスになります。お金がなくて大変だと思いますが、節約率を見なくチャンスもいますね。発想を変えればリスクはチャンスでもあるのです。チャンスをリスクと読み間違えていませんか。チャンスをリスクだと思い込んだんで、そんな話です。踏んだことが幸運です。リスクの中の可能性に気づきましょう。あと、今ならばリスクを負っているのではなく、チャンスを得ているのです。リスクに切られたチャンスに気づく。自分の可能性に気づく30の方法、その16、幸せに幸せに生きるための理想的なペースはどのくらいでしょうか。効率よく進めることでしょうか。慎重に進めることでしょうか。もちろん仕事や家庭の事情などでベストなペースもそれぞれ異なることでしょう。しかし幸せに生きるための理想的なペースという点では答えは一つしかありません。マイペースです。自分の人生ですから自分らしいペースがベストです。幸せは自分の心で感じるものですから自分にとってちょうどいいペースで進むことが大切です。いつまでも幸せという理想的な状態です。世間には周りに流されず自分らしいペースで進みましょう。自分らしいと思えば全て正解です。マイペースに進めると物事が全て自分らしい状態で順調に進むようになります。マイペースこそベストペースです。私たちはマイペースという言葉を知っているにもかかわらず心がけていないことが多いです。マイペースは大切だと今から思っているだけになっていませんか。思っているだけではよくありません。実際に行動に移すことになります。さあ今日も一日始めました。元気よくマイペースでいきましょう。自分が自分らしく最高の信念です。幸せになるためにマイペースを大切にする。自分の可能性に気づく30の方法、その17、動揺する経験がないと精神力は鍛えられない。私たちは今守られてきています。家庭に守られたり、学校に守られたり、会社に守られたりです。親、友人、先生、上司など守られています。たくさんのことを守られているおかげで、今日も動揺することなく平凡な一日を過ごすことができています。もはや無心状態です。問題なく過ごせるのは素晴らしいですが、守りすぎるのも困るものです。守りすぎると精神力が低下します。 些なことで人を取り出してしまい、自分のコントロールができないのです。無菌状態にいると免疫力が低下するのと同じです。免疫力をつけるには菌が必要であるように、精神力を身につけるためには菌が必要です。たまには守られていないことに役立ちましょう。必要なのは動揺する経験です。人生は経験が大切だねと思いながら動揺することを恐れていませんか。動揺する経験がないと精神力は鍛えられません。たまには動揺を経験することで精神力が身につきます。守られていない場所に行くと精神的に動揺します。ムカッとしたり、怖がったり、恥ずかしがったり、驚いたり、焦ったりできるような経験です。誰かに誘われてから行動するのではありません。自分から行動するから意味があります。自分から飛び込むから勇気が身につきます。動揺する経験に飛び込むことで精神力は鍛えられます。自分の可能性が広がるのです。たまには動揺する経験をしに行く。自分の可能性に気づく30の方法、その18、あなたに足りないのは自分に拍手をする習慣。突然ですが、拍手をしてみましょう。パチパチ、誰に拍手をするのかというと、自分に対してです。他人に拍手することはあっても、自分に拍手することは少ないのではないでしょうか。自分で自分に拍手するのはおかしいことではありません。本来、自分のことを一番よく知っているのは自分です。自分の努力や苦労は自分が一番よく知っていますから、拍手も自分がするのです。自分の褒めるときは拍手をするだけです。パチパチという拍手の動きは自分が褒められているふうになります。恥ずかしいことではありません。人から褒められると嬉しいように、自分で自分を褒めると嬉しくなります。やる気がどんどん、もっと頑張ろうという気力が湧いているのです。あなたに足りないのは自分に拍手をする習慣です。何かやり遂げたときは自分に拍手を送りましょう。一ついい習慣がありましたね。おめでとうございます。では拍手をしましょう。パチパチ。自分に拍手をする。自分の可能性に気づく30のこと、その19、これが自分にもできそうだと思ったときは、あなたの才能が反応した瞬間、自分の中にはどんな才能があるのか、それを知っているならば、日常の一緒に存在します。テレビ番組であるにはよく紹介する場面もいただくことがあります。では考えたら、ここまで仕事率など様々な紹介があるでしょう。それを見ているとき、これが自分にもできそうだと思う瞬間はありませんか。プロは失礼なのですが、時間をかけて努力すれば自分にもできそうだなと思ったことがあります。この瞬間なのです。もし自分に全く才能がなければ、これが自分にもできそうだとは思いません。どんなに頑張っても自分には絶対無理だと思うはずです。これが自分にもできそうだと思ったときは、あなたの才能が反応した瞬間です。つまり、あなたもその才能がある証拠なのです。さて、ここからが大切です。これが自分にもできそうだと思って何もしないか実際に挑戦してみるかです。何もしなければ新しい展開がないでしょう。テレビ番組の内容を楽しんではいないだけです。一方で実際に取り組めば才能を見出すきっかけになる可能性があります。最初はなかなかうまくできなくても途中からぐっと伸びることもあるでしょう。実際にやってみてやはり自分には合わないと思えばやめればいいだけです。これが自分にもできそうだと思った瞬間の皆さんの差はあなたしないです。試してみるだけの価値はあるはずです。これが自分にもできそうだと思った瞬間を確かめて自分の才能を見せる。自分の可能性に気づく30の方法、その20、運の悪い話は人生における運の一つ。運の悪い話ばかりをしていませんか。運が悪く貧乏な家庭に生まれた。運が悪く就職がうまくいかなかった。運が悪く苦に外れた。確かに人生では運の悪いこともあります。しかし、いかに自分の運の悪いのかをわざわざ口に出す必要はありません。運が悪い話暗い雰囲気が漂うと周りから近寄りがないと思われるとマイナスの出来事を引き寄せます。暗い雰囲気は暗い出来事が多いです。運の悪い話をして暗い雰囲気を漂わせてしまうと悪いものを引き寄せてしまうのです。運の悪い話は人生における運の一つです。思う必要も話す必要もありません。運が悪かった話より運が良かった話をしましょう。恵まれていることを思い出し話すだけでいいのです。神様は明るい話をする人が好きです。明るい雰囲気は明るい出来事が多いです。運の良い話をすると雰囲気も悪くなります。雰囲気が悪くなると運の良いことがどんどん引き寄せられてきます。運は偶然ではありません。自分で作るものです。運が良い話をすることが最高の運気アップの方法です。一日一回は運の良い話をしましょう。運が悪かった話をする、運が良かった話をする。自分の可能性に気づく30の方法、その11、結果が出ないのではない。誰よりたくさんの下積みを積んでいる最中なのだ。なかなか結果が出なくて悩んでいませんか。誰より結果が出るのが遅いとなおさら焦ってしまうでしょう。大丈夫です。結果が出なくて焦り始めたときはこう考えましょう。下積みを積んでいる最中なのだと。結果は誰かが言われてはありません。大切なのは誰より大きな結果を出すことです。誰より結果が出るのが遅ければ誰よりたくさんの下積みを積んでいる状態です。誰よりたくさんの下積みを積んでいる分結果が出るときは大きいのです。今でこそまだ結果は出ていませんが出るときは一気に出ます。だが結果が出るようです。早く結果が出た人を一気に許せます。誰よりたくさんの下積みを積むことは大切なことです。人生で冷静さを失ったら怖いです。焦って早く結果を出そうとするとかえって人の低いものが出てしまいます。早く結果を出す人に振り回されないことです。結果が出ないことは下積みの時期であると考えることです。焦らずコツコツ実力をつけていきましょう。いつか必ず輝くことがやってきます。もうしばらくすれば先に結果が出た勝利する快感が味わえます。なかなか結果が出ないことは自分の可能性に気づく30のこと、その12、普通に嘘をつくのはいけない。大げさな嘘をつくのはいい。嘘をつくのはよくありません。普通に嘘をつくと誰かが傷つきます。しかし、普通の嘘は誰でも大げさな嘘をつくのは OK です。同じ嘘でも意外がしないです。大げさな嘘はもはや冗談です。聞いた瞬間、誰かに嘘が分かります。嘘であると相手がはっきり分かるなら傷つくことはありません。大げさな嘘は周りの人を合わせたり、楽しませたりできます。例えば、友人の食事に誘うときです。普通の嘘の知っていると誘うのではつまらないです。普通のことつまらないことはありません。普通なら別に行きたくないと思ってしまいます。普通の嘘にもかかわらずテンションがされます。そういうことこそ大げさな嘘です。世界一美味しいレストランを知っていると言って誘ってみましょう。大げさなことから誰かに嘘が分かります。しかし、そう言われるとテンションが上がります。よし、じゃあ行ってみようではないかと思い切になります。大げさな嘘は自分の大げさな嘘をついて楽しませる。自分の可能性に気づく30のこと、その13、コミュニケーションとは話を理解だと思っていませんか。人と話をする第一は相手の話をよく聞くことです。話をよく聞いて理解しないことにはコミュニケーションがなりませんね。話をよく理解できると返事や相手にもなるでしょう。しかし話を理解されれば十分だというとそうではないのです。話を理解するために十分のことはどうなるでしょうか。話の内容が分かりました。理解ことが理解できましたで終わりです。会話が淡々と流れ、堅苦しいです。悪くないけど良くもない状態です。何かありません。大切なことが抜けています。気持ちの理解です。コミュニケーションとは話を理解だけでなく気持ちの理解も大切です。車の両輪のようなものです。両方があって初めて前に進みます。どういう気持ちだったのかと意識しながら話を聞くと共感しやすくなります。寂しかったね。大変だったね。怖かったね。気持ちの理解を行うけど気持ちの理解もしやすくなります。話の理解と気持ちの理解の両方があって初めて心地よいコミュニケーションが成り立つのです。これからは今まで足りなかった気持ちの理解に意識を向けましょう。たまには共感の人とでいいのです。私たちは日常気持ちを共有したいから話をします。楽しい時は一緒に笑い、悲しい時は一緒に悲しみましょう。気持ちを共有できれば一緒にいたいと思い、人間関係も良くなるのです。話の理解だけでなく気持ちの理解まで心がける。自分の可能性に気づく30のこと、その14、実力がないから落選したのではない。実力がありすぎたら落選したのだ。あることにコンテストに落選した彼もわかりました。人々からひどくそうにこう言いました。コンテストに優勝しないなんて自分には才能がないのだろう。青空で溜め息をしました。その後も何度もコンテストに応募しましたが、いつも落ちていたんです。もうダメだ。完全に自信を失いました。ところに出てついに誰かの夢を諦めました。持っている資産を全部捨てて全く別の道を歩み始めました。もう一人の方は違いました。コンテストに優勝しないことを喜んだのです。担当者の理解を超える彼らの感性を持っている証拠だ。自分はきっと大物になると考えていたのです。優勝しないのは自分のレベルが高すぎるせいだろうという発想です。その後も何度もコンテストに応募しましたが、いつも落ちていたんです。落選するために喜びました。そうして彼は勢いを捨てて独自の世界観を作り出しました。独自の世界観を目指して、しばらくして彼は世界的に有名になりました。その後こそフランスの優勝者の方が生まれだったのです。落選すれば自分には新しい自分の可能性に気づく30のこと、その15、本当の自転車は初心の気持ちを抱き続ける人のことを言う。ビギナーズラックを経験したことはありますか。ビギナーズラックは軽いことなので初心者が高結果を収めることを言います。初心者は勝利に対して真面目な状態で挑みます。先入観も先日も価値観もありません。その状態が勝利に対して優位に働き初心者にも関わらず大勝利を収めることになるのです。ビギナーズラックがいつまでも続いてほしいのですが、その通りビギナー初心者の状態です。慣れ親しんでいくことがだんだん詳しくなります。詳しくなると余計なことを考えてしまうようになり、かえって勝利に弱くなることがあります。知識や技術の向上も大切です。それ以上に大切なのは初心の気持ちを抱き続けることです。初心の気持ちを抱き続けることは知識や技術の向上より難しいです。自転車は知識や技術が宣伝されている人のことではありません。本当の自転車は初心の気持ちを抱き続ける人のことを言います。自転車ほど新たに挑むとき頭を後ろにします。初めて経験したときと同じ気持ちになります。初心の気持ちを忘れれば自転車でもビギナーズラックが上がります。初心の気持ちを抱き続けることが知識や技術を超える最後の気づきになるのです。初心の気持ちをいつまでも抱き続ける。 自分の可能性に気づく30の方法。その26、本当のプライドはプライドを捨てることを言う。人と喧嘩をして謝れない人には共通点があります。プライドが高いのです。プライドがなかなか謝れません。謝ると自分が負けることになるため何が何でも謝らないと意地を張っています。勝ち負けを意識するプライドは謝ったプライドです。プライドではなく頑固です。頭が固くなっていて柔軟な考えができなくなっています。頭が固くなっているため自分の誤った考えには気づきません。もはや末期症状です。意地を張っているからやはり動力がないです。できる成長もできません。孤立してしまうのです。では本当のプライドは人生を快適に生きるためには、ならば悪い人を一人でもなくすことです。ならば悪い人は人も少ないと意識することが大切です。協力者の人でも多くいれば、それだけ人生は生きやすくなります。素晴らしいことです。どうせ、プライドを持つなら、謝らないプライドより、謝るプライドを持つべきです。人と喧嘩をした時、プライドを捨てて謝りましょう。プライドを捨てても謝って、仲直りするぞという気分です。そういう人は、きちんと仲直りができます。これが本当のプライドなんです。プライドを捨てるプライドを持つ。自分の可能性に気づく30の方法、その20なら、壁を乗り越えなければ、また同じ壁にぶつかる。人生で壁にぶつかった時、どうでるかです。壁にぶつかれば別の道に進めます。壁を捨てる方法では人生をスムーズに進められるでしょう。しかし、別の道へ進む前に本当に壁を越えることができないのか、よく考えることが大切です。壁を乗り越えれば、いずれまた同じ壁にぶつかります。人生には似たような壁がたくさんあります。逃げて一時的になっても、しばらくすればまた同じ苦しみがやってきます。今一度立ち止まって考えてみましょう。なぜその壁が目の前にあるのかです。実は神様があなたに成長してほしいから用意されたからです。神様は人に強くなってもらおうと時々壁を与えます。障害物という壁です。神様は人に乗り越えられない試練は与えません。勇気を出したり、知恵を振り絞ったりすれば乗り越えられるはずです。逃げるのは簡単ですが、何とかして乗り越えられないか全力で考えてみましょう。自分一人でできなければ友人と協力してもいいでしょう。少しタイミングを出せば何とかなるかもしれません。人生とは壁を壊すためにあります。今目の前にある壁は自分そのものです。自分という壁を壊して自分を乗り越えるチャンスなのです。壁にぶつかった時は逃げるより乗り越えられないかと考える。自分の可能性に気づく30の方法、その18、立派という日に人生を出されていませんか。多くの人は立派に生きようとします。もちろん立派であることは素晴らしいことです。人としての手元のような生き方をすれば多くの人から尊敬を忘れるでしょう。しかし立派に生きるのは疲れます。常にうまくやりなければいけない。格好は譲らなければいけない。立派だねという人と言われたいために人はどういうことを苦しむのでしょうか。立派という日は立派ですが、こういうことを苦しむ方はありません。立派だねと言われるよりはそういうことです。役立ちません。むしろ人生を苦しめるだけです。ではどういう生き方をすればいいのでしょうか。伸び伸びする生き方です。無理をせず自分らしく伸び伸びすることが大切です。人はどういうときに最も成長するのかというと伸び伸びしているときです。自然界にある植物はどれも伸び伸びしています。伸び伸びしているから、あの本来の美しさが十分に表現されています。人も同じです。伸び伸びするときその本来の美しさが十分に表現されるようになります。伸び伸びするから能力も伸びるのです。眠っていた可能性が伸びて伸びていきます。結果として立派な状態になるのです。立派な生き方より伸び伸びした生き方をする。自分の可能性に気づく30の方法、その19、なぜ見ない努力をする人は必ず報われるのか。見ない努力をどれだけたくさんしていますか。多くの人が見ない努力より見える努力をしないです。見える努力をした方がよく褒められます。やるね、すごいね、頑張っているねと言われると嬉しいですね。褒められるとやる気もありますが、余計に頑張りたくなるでしょう。しかし、見える努力には重大な欠点があります。集中しにくいことです。人前ではやる気がありますが、人のないことではサボってしまいます。褒められるためにしている努力ですが、見てくる人がいないとやる気が起きないです。人からどう見られているかをいつも気にする必要があるため集中もしにくいです。本当に集中するためには見ない努力が必要です。人が本当に集中するためにふさわしいのは人になることです。自分一人で努力するからよく身につきます。人になる時間ですが、誰も見られません。誰も見られないため褒められることもありません。孤独の高いですが、自分に集中できているため最も可能性が伸びやすい状態なのです。褒められているのです。自分が努力していると笑っていれば十分です。見ないことでいかに努力しているから本の成長につながります。見ない努力がたくさんある人は必ず報われます。なぜ見ない努力をする人は必ず報われるのか。見ない努力を続けていると自然と体の外に現れます。発言が強くなったり、態度が堂々としたり、生き方がしっかりしたりします。努力は見なくても人の成長として見るようになります。見る人には見ないことで努力しているんだねと笑ってくれるのです。見ない努力をたくさんする。自分の可能性に気づく30の方法、その30、あなたはまだ本気になっていない。あなたはまだ本気になっていません。本気になりたいなと思っています。本気は冗談や遊びではない真剣な気持ちを抱くことです。物事に全力で取り組むことです。スピードと勢いをつけることです。もっと本気になりましょう。もし本気になればあなたはとても変わります。本気になった瞬間、このように怖いものがなくなります。やれば何でもできそうな気がします。記憶力や集中力が何倍にもアップします。可能性は広がります。せっかく生きているというのに本気にならないのはもったいないです。いつやろう、ではなく今やろうです。そう思うことが本気ということです。さあ、本気になることになりました。この文章を読むと同時に本気になって行動しましょう。もっと本気になる。自分の可能性に気づく30の方法、まとめ、その1、苦労や努力を楽しめることを探す。その2、人生というゲームを楽しむ。その3、泣き虫になる。その4、小さなことに応える自分を喜ぶ。その5、上司が笑ってないねと言われたら喜ぶ。その6、能力より行動力を行える。その7、お守りを信じて行動する。その8、根本的に無理な手応えを感じたことは方向転換する。その9、自分は自己的な人間だと思っても、でも大きな可能性があるということを続けてポジティブになる。その10、世間が決めた意見に振り回されず自分らしく生きる。その11、1日数時間で本気になる。その12、失敗を見られたときは武器を身につける修行だと考える。その13、必ず才能があると信じて愛情に分野を探す。その14、年齢を伝えたら若いですと答える。その15、リスクに開いたチャンスに気づく。その16、幸せになるためにマイペースを大切にする。その17、頼むは動揺する経験をしにいく。その18、自分に拍手をする。その19、これなら自分もできそうだと思った瞬間を確かめて自分の才能を見せる。その20、運が悪かった話はせず運が良かった話をする。その21、なかなか手がないときは誰よりたくさんの下積みを積んでいるのだと考える。その22、大げさな想像をついて楽しませる。その13、話を理解だけでなく気持ちを理解まで心がける。その14、学生生は自分には計り知れない実力があるのだと考える。その15、初心の気持ちをいつまでも抱き続ける。その16、プライドを捨てるプライドを持つ。その17、壁にぶつかった時は見るように乗り越えられないかと考える。その18、立派な生き方より伸び伸びした生き方をする。その19、見ない努力をたくさんする。